さて、朗読しようかな。佐野真紀子です。実は先週収録したエピソードを公開したと思っていたら公開していなかったことに4日も過ぎてから気がつきました。なので先週アップする予定のものを来週に回して新たに収録しました。今回は朗読を交えての紹介という感じの回です。先日まで大阪の中之島美術館で開催していた民芸美は暮らしの中にある、行こうと思っていたのにもう終わってました。7月からやっていたのに。まあそんなことがありまして、民芸運動の父と呼ばれる柳宗悦の作品が青空文庫にあったなぁと今回紹介することにしました。とその前に、民芸運動って何かを簡単に、日本民芸協会のサイトから引用します。民芸運動は1926年、大正15年ですねに、柳宗悦、河合勘次郎、浜田庄司らによって提唱された生活文化運動です。当時の工芸界は華美な装飾を施した鑑賞用の作品が主流でした。そんな中、柳たちは名もなき職人の手から生み出された日常の生活道具を民芸、民衆的工芸と名付け、美術品に負けない美しさがあると唱え、美は生活の中にあると語りました。工業化が進み、大量生産の製品が少しずつ生活に浸透してきた時代の流れも関係しています。失われていく日本各地の手仕事の文化を暗示、近代化イコール西洋化といった安易な流れに警鐘を鳴らしました。物質的な豊かさだけでなく、より良い生活とは何かを民芸運動を通して追求したのです。民芸や柳宗悦を全然知らないという方も、息子の柳総理はご存知かもしれません。インダストリアルデザイナー、工業デザイナーですね。柳総理の有名な作品はバタフライスツール57,200円ですが、90年代から手掛けたキッチンツールはお求めやすい値段で広く売られていて、知っているという方も多いんじゃないかと思います。私もお玉とか使ってます。柳総理は幅広く精力的に活動していて、60歳を過ぎた頃に日本民芸館館長や日本民芸協会会長に就任しました。96歳まで長生きされました。と、話はお父さんの方に戻りまして、柳宗悦の随筆美の国と民芸の冒頭と途中抜粋しながら朗読していきます。全部で1から7章まであるんですが、まず1と2を朗読します。美の国と民芸、柳宗悦。1。ちょうど科学者が少しでもこの世を真理に近づけたいと仕事に勤しむように、私は生きている間に少しでもこの世を美しくしてゆきたいと念じているものです。宗教家の身になれば、どうかして神の国をこの世に具現したいと願うでしょう。同じように私は美の国をこの世に来たしたいばかりに様々なことを考え、また行おうとしているのです。それならどうしたら美によって義とせられる国が実現されるか。このことを用意するためには、どうしても二つのことが根本になると思われます。第一は、何が正しい美なのかを明らかにしておかねばなりません。いわば美の標準を定めることです。これがなければ進むべき方向がわからなくなるでしょう。それも、あたう限り、物に即してその標的を示すことが寛容に思われます。基準は 具体的であることがさらに望ましいのです。抽象にとどまっては生きた力をもたらしがたいからです。第二には、どうしたらかかる正しい美しさでこの世を広く潤すことができるか、それを実現しうる道筋を見出さねばなりません。それには、美が量に混じる必要がありましょう。ですが、たくさんできるものが果たして美と結び合うかどうか、そのことがまずもって明らかにされねばなりません。もし不可能なら、我々の希望は儚い夢に過ぎなくなるでしょう。私はこれらの真理を明らかにするために、無数の品物を顧みました。そうしてそこから何が正しい美しさなのかを学ぼうとしました。かくして長い間の経験と反省とはついに一つの結論に私を導いたのです。それはこうでした。美のことについては今までは誰も美術のみに注意を傾けましたが、美の密意を解くためには工芸がいかに大切な鍵を与えるかを悟るに至ったのです。そうしてその工芸の中でも民芸が、すなわち民衆的工芸がいかに美の国を来たすために重要な役割を務めるかを切実に感ずるに至ったのです。のみならず、何の摂理か美の健康さが最も豊かにそこに見出されることを知ったのです。しばらくの間、私のこの信念について、心を開いて、良き聞き手となっていただけたら幸いに思います。2. 様々な作物を前に置いて眺めると、大体これらのものが二つの種類に分かれていることを気づかれるでしょう。もっとも、時代を遡ればこの区別が薄らいできますが、近世になるとはっきり左右に分かれ、しかもそれらに位の差さえできてしまったのです。一つは貴族的な品物で、少数の富者のために、富者はお金持ちですね、少数の富者のために作られるもの。税を尽くすので高価であり、手間がかかって少量よりできませぬ。何がな立派なものを作ろうと意識を働かせ、技巧を凝らしますから、華麗なものとなります。それゆえ、装飾が複雑になり、色調が多彩となり、形態が錯綜してくるのは、やみがたい結果です。一方、これとは性質が逆な民衆的作物が目に映ります。一般公衆のために備えるものゆえ、多量に、また廉価に作らねばなりません。それには、簡単な手法や工程をいつも必要とします。のみならず、用途を眼目とするので、できるだけ不要な装飾を省かねばなりません。その結果、必然に質素な、また単純な性質を持つものが多くなります。さて、これら二つのうち、いずれが美しさで優るかというと、今日までは言うまでもなく、貴族品を尊んできたのです。安物の民器など、顧みるものはほとんどありませんでした。これも道理であって、一方は金をかけ、技を凝らした上等の品でありますから、その美しさを疑うものはなかったのです。まして、多くは名工と呼ばれる人たちの作物ですから、嫌が上にも信頼を得ました。これに比べ、もともと美を目当てに作らない品、安いザラにある品が平凡極まるものに思えたのも当然です。それどころか、下等な下品な品と思われ、その美しさを顧みるものとてはなかったのです。第一、そんなものに美しさがあるとは考えられないことだったのです。ですから、美の標準は貴族的な品に置かれていました。常識はこれで筋が通るわけですが、 この批判は果たして、ものを直に見てのことでしょうか。概念的な判断ではなかったでしょうか。技巧と美とを混同しているからではないでしょうか。無名な職人たちへの侮蔑に由来するのではないでしょうか。はい、これが1と2です。で、この先はもう超ざっくりなんですけど、3で、私たちはここで貴族的だという性質が何も美の標準とはならないことをよく了解しなければならないのです。と少し答えを出しています。そして4。こういう3つのことが分かったと言っています。第1。今まで多くの人々から信頼を受けた貴族品には、真に美しいものはかえって少ないという事実。第2。これに反して、今まで無視されてきた民芸品には、美しい品が豊富にあるという真理。第3。貴族品の中で美しいものは、大概は素材や手法がまだ単純であった古作品に多く、したがってそれらのものは民芸品を美しくしているのと同一の法則のもとで美しくなっていること、とまとめています。そして次5いきます。5は、私たちのすべてはこの世を美しくする任務があるのです。しかし、どうしたら美の国を将来することができるか。よく倫理学者や経済学者は最大多数の最大幸福ということを説きますが、美の領域でもわずかな少数のものが美しくなっただけでは何もなりません。また特別な場合にのみ存在するものが美しくなったとて美の時代は来ないでしょう。それゆえ、少量の特別な貴族品が栄えるより、数多くできる民芸品の隆盛が極めて重要な意味をもたらすわけです。ここで、量を求める工芸品が美の領域において、いかに大きな社会的意義を持つかを知られるでしょう。ときて、6からは少しだけ。ですが、在来の考えのごとく、もし民芸品が価値に乏しいものであり、一人貴族品のみが優れたものであるとしたら、いかに大きな悲劇でありましょう。7が最後です。それに、民芸品が特に注意されねばならない大事な理由の一つは、民族性や国民性が一番率直にこの領域に現れてくるからです。先にも述べた通り、様々な工芸の中で最も我々の日常生活に深い交わりを持つのは民芸です。民芸こそは国民生活の一番偽りなき繁栄なのです。それも孫うことのない具体的な形をとる表現なのです。いかがでしたか？本当にかいつまんで、なんとか最後まで紹介してみました。私はついつい朗読のことに置き換えて想像してしまいます。以前取り上げた魯山人の言葉も思い出しました。この世の中を少しでも美しくしていきたい。私の仕事はそのささやかな現れである。巨匠たちはみんな世の中を真剣に美しくしたいと考えています。まあ私には何も大きなことは言えませんが、細々と朗読普及活動頑張ります。でもこの中に出てくる多量に、また廉価にといっても、まあ無名の職人による手仕事なので、まあ単純に今でいう百均のものとは並べて考えられませんよね。もう無名といえども職人の手仕事となると、なかなか今では高級なものとも言えます。さて、私にとって民芸といえば思い出深いことが一つあります。昔20年くらい前に京都の大山崎にある朝日グループ大山崎山荘美術館というところで月に1回4ヶ月ぐらい朗読のイベントをしていたことがありまして、この大山崎山荘美術館は 関西の実業家であった加賀翔太郎氏が大正から昭和初期にかけて建てた大山崎山荘を創建当時の姿に修復したものに、安藤忠雄氏設計の新館、地中の宝石箱などを加えて、1996年に美術館としてオープンしました。アサヒビール初代社長、山本為三郎が民芸運動を支援していたということで、山荘の方にはそれらの作品が中心に置かれていて、安藤忠雄設計の地下にある新館は、印象派クロード・モネの睡蓮が展示されています。まあこの時打ち合わせなど、毎回山荘までの坂を、夏は特にしんどいなとメンバーで愚痴りながら登った記憶が蘇ります。バスもあるんですけど、高齢者優先なんで、若い私たちはその時はもちろん使いませんでした。まあイベントでは待ち時間なども結構あるので、へーとか言いながら毎回美術館の中をずっとブラブラ見ていた思い出があります。もしこれがなかったら、河合勘次郎や濱田庄司、バーナード・リーチの作品も全然馴染みがないままだったかもしれません。その時にはまあこんなに山荘美術館に通うことは一生ないなとメンバーと言ってましたけど、今思うと贅沢な時間でした。とっても四季を感じるいいところです。展覧会もありますので、興味がある方はぜひ行ってみてください。ということで今回はこれで。さよなら。